はい、始まりましたデベロッパーズカフェ。今日も黒健と康介の2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デベロッパーズカフェは、黒健と康介の2人が身近なテック系の話題やニュースについて話をしていくポッドキャストです。はい、5月になりましたね。
早いですね。
早いですよね。入社してから1ヶ月ぐらい経ったってことですよ。
いや、本当なんか冗談抜きで一瞬でしたね。
そんな一瞬週5で働いているという環境ですか。そうね、まあ、リモートで大変だと思いますけど、さあ1ヶ月ぐらい働いてみて、うん、なんかどうですか。なんか感想とかあったりします
か。なるほど、うまいっすね、話のつなぎ方が。でも早速ちょっと今その働き出してみて、うん、こう感じるというか、なんか自分のなんか直近の、まあ、なんか困ってることというか、
はいはい、
課題みたいのをちょっと2つ今日は話そうかなと思ってて、
うん、
じゃあまず1つ目が、まあ、レビューについてですね。
はい、
なんていうか、まあ、なんか結構あの載せるショーノーツの方にはまあざっくりとしたこういうことを書いてるんですけど、まあ、まずそのレビューするにあたって、なんていうか、まあ、その指摘したり、まあ、なんか実装のなんか意図を聞く、まあ、文章力みたいのがまずすごくなんか日本語をその文章で伝えるのがすごく難しいなっていうのが一つのポイントと、
うん、
もう一つがまあなんかそのレビューをそもそも始めるタイミング、なんかどういうタイミングでまあしてほしいのかみたいなのがなんかすごく自分の中で難しいなって思って、なんかそのレビューする上で大変だなと思ってる二つのポイントっていうのがすごくあって、
うん、
まあ、なんかどうかなっていう問いかけ、
はい、なるほど
ですね。
レビューっていうのは、うん、PR を出す側ですか、それとも、
ごめん、これね、そう書いててあれだったんだけど、文章力の方はどっちにも言える、その出す方と見る方も、
はいはいはい、
でするタイミングっていうのはもう完全に見るだけの話。
はいはいはいはい、
うん、
まあ何かとりあえずその2つで何か、まあ、別々のことだよねっていうのはありそうですね。
うん、そうだね。
で PR を出す、レビューしてもらう側について、なんか文章力が皆無っていう話があったじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれって例えばなんかリポジトリとかプロジェクトによっては PR のテンプレートが存在してたりするじゃないですか。
うん、
そういうのってあったりしますか。
あ、あるあるある。だからどのチケットと結びついてとか、まあ、そもそもどういうポイントを、
うん、
まあ、見ればこのプロジェクトがあのなんだっけマージされるのかっていう、まあ、どういう振る舞いするかみたいなのを書く、ちゃんとディスクリプションはこう書いてくださいっていうのはある。
はいはいはいはい。
ただまあなんかそれをする、まあ、それをなんていうかその詳細を書くにあたって、まあ、なんか結構差分にこうコメントつけたりするじゃないですか。
うん、
なんかその時とかに何だろう、その自分が実装した上でこう知ってる前提知識みたいなのとかってあったりするじゃないですか。
はい。
なんていうか、まあ、なんかこういうこの辺さこういう意図で作ってとかっていう、なんかそういうのをこう補いつつっていうか、こう相手に知らせつつなんでこういう意図の実装にしたのかみたいのをなんか説明するのが下手くそで、
うん、
なんかそこを単純にその説明前提条件みたいなのを説明するのを忘れてたり、
はいはい、
まあ、あとなんか結構なんだろうね、後で読み返してなんでこれで出したんだろうっていう文章をなんか最初のうちは結構書いてたりしてて、なんかちょっと日本語がおかしかったり単語が重複してたりっていう、よくわかんない。これは多分ねエンジニアとか関係なく俺の日本語能力の問題だとは思うんだけど。
いやでもエンジニアにとって結構重要な一つの能力として PR でそのディスクリプションで自分の、出した実装についての説明がちゃんと書けるって結構でかいと思っていて、まあ、可能な限りそのレビューする人がこうパッと見ただけで分かる状態なのが一番ベストなんですよねっていうのがあって、
そう
だね、かといってディスクリプションを大量に書きすぎるともはや読む気が起きないっていう問題がある。
そうなんだよ、まさに今それを言おうとしていて、結局最初分かりにくいプロリンクになったっていう問題がまずあって、うん、でその次にやろうとしたのが、まあ、ちゃんと時間をかけてその、まあまりタスクの数はちょっと多分実装の時間は減っちゃうけど、プロリンクをしっかり書こうと思って結構時間かけて最初書いてたの。
はい。
でそしたらなんかすごい時間かかる にもかかわらずなんかさっき言ったみたいに長くなりちゃって、読み返すと全然情報いっぱいあるけどすげえ読みにくいってなって、でなんかその中でなんか結構まあ相談とかでして一つなんか得た答えっていうのが、まあなんかさっきクロケンが言ってたみたいに、まあ短くて分かりやすいっていうのがベストで、でなんか結構なんていうかそのよく読まれてる技術書とか、あと公式のフレームワークとか言語のプログラミング言語 のドキュメントってめちゃくちゃまあ読みやすいじゃないですか。だからなんかああいうなんていうかまあ洗礼されたたくさんの人が読むドキュメントを、なんかそういうどういう文章が分かりやすいのかっていうのも含めて読むっていうのがなんか確かにあるなと思って、なんか最近はそういうのを意識したりしてるんですけど、クロケン君はなんかどうですかね。
レビューを、ね、自分が PR を出すときに意識してることは、例えば自分がレビューをいっぱいするんですよ、おすすめは、僕の考え方ですけど、レビューをすることで、どういう PR が読みやすくてどういう情報が必要かみたいなのが自分がレビューをすることで、あ、ここのいいところがここだっていうのが分かるので、それを組み合わせて自分なりの型みたいなのができると、あ、まあ、分かりやすいやつ、分かりやすい PR ができるんじゃないかなって僕は思ってます。
なるほどね、そういうことか。なんかレビューの上でのなんか分かりやすい文章みたいなのがレビューすることによって、そうだね、確かにレビューしない限り
そう、どういう
文章に触れないもんね。
相手がどういうことを求めているかみたいなのが自分の立場になってみないと結局よく分かんないんですよ。
あー、そうか、そうだね、確かに確かに。
でレビューすることのいいこととして、なんか他にも、こういう実装の仕方がいいんだみたいなのを、まあ、ディスカッションしたりして、まあ、学べて、自分が別の実装するときにもそういうなんか実装の方針とかを、まあ、学べることができるんで、まあ、自分が実装してなくても実際にその場所を触るってなったときに、なんか、あ、過去にああいう実装してた人いたなみたいな感じで思い出して、なんかその辺触ったことないところでも結構時間早くコース短くできたりするっていうのはあると思いますよ。
いいね、それだから自分が実装した経験がなくても、なんていうかそのレビューした経験によっても似たような、
そうそうそう、
なんていうかその引き出しみたいなのができるってことだね。
あと単純に PR 見ててよくわかんないなって思ったところがあった時は、大体みんなよくわかってないんで質問っていうふうに聞いた方がいいっていう感じ
です、ね、あ、なるほど。
なんでこの変数なんですかみたいなとかでも別にいいと思う
そうか、だからなんか結構そういうレビューする姿勢の話って、多分なんか俺が2個目で言ったレビューするタイミングにもなんか結構通じるなと思ってて、まあ、タイミングっていうよりかなんかその姿勢なんだよね。要はなんていうか、であのレビューリクエスト飛んでくるけど、なんていうか、まあ、どのタイミング、なんか早ければ早い方がいいのかなとか思ったり、あとはなんか単純になんていうか明らかに俺よりもまあ経験積んで、まあ、書ける人の行動っていうのを、なんだろう、こうなんだろう、レビューするちゃんと見るけど、ポインレビューしないといけないポイントってあるのかなって なっててしまって、ちょっと萎縮しがちになるというか、
はいはいはい、
なんか結構こうはなんかなんでなんだろう、こういうどういう、こう思考を経てこの実装にしたんですかって、なんか質問とかすることあっても、なんか具体的にこうした方がいいんじゃないですかってこうなりにくいみたいのあってなんだろう、俺にアサインが飛んでくる意味ってっていう、なんかそういうちょっとね、なんか萎縮はしんじゃないんだけど、あんまそう積極的にしないみたいな、なんかそういう感じになっちゃった。
なんか別にレビューワーに対して求められてることが指摘だけじゃないと思っていて、なんかこういう風にやったら、なんだろうな、なんか実装上、まあ、そう書いたらそう書いて実現もできるけどちょっと分かりにくいなとか自分が思ったり、なんでこういう風にしたんだろうみたいなとこを思った時には言った方がよくて、半年後に自分が見た時になんでこうしたんだろうって思うところだから大体そうだと思うのでなんか別になんかこうした方がいいと思いますっていうことが求めが全て求められてるわけじゃないっていうのを思った方がいい。
だネガティブなアクションが全てじゃないってことだよね。なんか結構なんか、あ、この実装いいっすねみたいな、なんかこう、とかはあったりするんだよ。なんか引用だけしてきて、
お
願いしますみたいな。なんかそういうの だけじゃダメだけど、まあ、そういうのももちろんありきなのか、まあ、レビューってことだよね。
てかレビューに慣れてない人にむしろ求められてるのが、なんかよく ここの実装がちょっと糸が汲み取りにくかったですみたいな、
うん、
そういうことだと思う。
なるほどなるほど。
なんかそんなに実装の経験を経てないからこそそういうことが逆に言えるわけじゃないですか、言語仕様とかでそんなに精通してないからと思っています。
あーなんかいいね、いいっすね。
で、あとなんかレビューするタイミングの話についてはこれはなんか PR 出す人が僕はなんかこう言うべきだと思っていて、
うん、
なんかその PR の重要度がどれぐらいなのかとかいつまでにしてほしいのかみたいなのをちゃんと明確に言うべきだと思ってはいます。気持ちによってなんかさ、例えばなんだろう、リンクの修正ですみたいな、簡単ですって書かれてあるのとPR レビューお願いしますって言われた時ってさ、そどっちがさ、うん、こう気持ちのハードル低いかって言われたら、あ、リンクの修正だけなんだみたいなので見に行こうと思うじゃないですか。
うん、
だからなんだろう、重いのでなんか明日11杯ぐらいまでで見ていただけるとみたいなとか、
うん、
そういうなんかなんだろう、一言添えるといいんじゃないですかって思います、レビューするタイミングに関しては。
そうだね、しやすさがまた違ってくるもんね。
そう、
する方の気持ちが軽くなるというか。
そう、あと僕がよく言われるのは、うん、とりあえず画像があると気持ちが楽になるって言われます。
あーなるほど、うん、画像、え、だからそれはあれよね、普通にフロントとかで、
そうフロントの実装とかだと、そう画像があるだけで楽になりますっていうのがすごい、うん、ことですね。
確かに確かに、なんかアニメーション伴うやつとかね、なんか俺も自負のなんか、
そうそうそう
とかで撮れるやつとか入れたりしな、
自負とかで貼り付けてこういう挙動が期待されていますみたいな。
いや結局その動作確認ありき、絶対そのしてあの動かしてみてもらわないといけないやつについても、なんか最初プロリクのページ開いて、あこんな感じで動くんだっていう、
うんうん、
なんか前提知識みたいのがあるのとないのってやっぱ違うよね。
そうそう、結構違うと思います、うん、その辺は。っていうのがレビューかなって思います。
いいね。いやまあそうね、なんかいろいろレビューアーをこういたわるこう分かりやすいプロリクをなんか作り続けることを意識しようと。
そうですね、まあ、かといってこんなこと言ってますけど僕ができてるかって言われると多分できてないんでちょっとはい意を表示していきます。
そうですね、
はい
はい、
こんな感じですか。まあ、ね、いっぱいレビューはねした方がいいと思います。
うん、
でもう一個に関しては何
でしょう。あ、もうそうだね、多分これに続けていった方がいい。もう一つが、
うん、
まあ、なんか結構開発スタイル、まあアジャイルの開発だと、まあ、なんかそういう自分のまあタスク一つ一つに、まあ、なんかストーリーポイントっていう、まあ、見積もりみたいなのをつけると思うんですけど、
うん、
まあ、なんか自分 の、まあ、あのどういう悩みかっていうと、まあ、なんていうか、なんていうんですかね、自分にとっては結構時間がかかってしまっていて、すごく大きめにつけたかったんだけど、まあ、なんかチームの相談でなんか小さめに、まあ、小さめっていうか多分その人たちレベルに合わせて見積もられて、で結果なんていうかそこまでなんていうかそのなんだろう、目安としてはまあ週にこのポイントを消化したい、1人消化したいよねってあるんですけど、まあ、それにこう追いつかない分ぐらいしか消化できなくて、なんだろう、あの、まあ、それは問題としてはそのやっぱ自分のなんていうか技術的なスタックがまあ少ないっていうのももちろんあるんだけど、なんかそれもそれと並行してなんかもうちょっと大きめにつき自分にとってつけたかったのに、まあ、過小になんだろう、あの積んでしまって、なんかすごい自分だけこう明らかにタスクの消化率が低いみたいのがあって、
うん、
なんだろう、でもなんかそれって多分なんかあのスクラムの強化師的にはあのポイントってあれですよね、そのチームのまあ、そういっていうか平均みたいなのでなんかつけられるべきっていうのがなんかあった気がして、なんだろう、
はい、
もどかしいなという
もどかしい、
そういうもどかしい、
え、どういう状態であってほしいんですか。
え、それはもちろんその積んだ分は何が何でも消化していたい。
なるほど、
うん、
おう、 とつーちょっと待ってください。つまりそのチームでの平均的な技術力によってそのポイントがつけられている状態である、うん、今
そうで、なんかもうちょっと文脈をちゃんと説明すると、まあ、割となんていうかまあ、厳しくないんですよそのチームが。要はなんか結構、まあ、なんかしょうがないよねじゃないですけど、まあ、全然大丈夫っすよみたいな感じになってしまっていて、なんだろう、こうせかされない、その自分のなんだろうエンジニアとしてタスクこなせてるかどうかみたいのを測る尺度みたいなのがないっていう。
それ
わかります。
スクラムが成立してないじゃないですか。
あのね、まあ、ぶっちゃけまあそうね、まあ、ここはもしかしたら割となんちゃってスクラムだから。
ああなるほど。
そうそうそうそうそう、
うん、スクラムがなんか成立してない感があるかもしれなくて、うんうん、まあ、僕のチームはそもそもスクラムじゃないんで何とも言えないんですけど。
うん、まあ、だからなんだろうね、ストーリーポイントっていうのがまあなんか一つの要因であるかもしれないけど、単純に何だろう、進めるスピードを遅えなっていう感想だね、
うん、
感想だね。
え、それについてはなんか伝えてるんですか、うん、自分がこれが 100% できていない状態についてこれはチームとしてよしとしているんですか、うん、みたいな。まあ、しているとしたらそれは、うん、それはなんかそもそもスクラムをやる意味は何なんですかみたいな話になってくるじゃないですか。
まあそうだね。
で、良しとしないのであれば、そのコウスケに対するポイントの割り当てを下げるなり、何らか対策をする必要があると思っていて、だってスクラムって何だろう、分かんない。やったことがないのであんまりよく分かんないんですけど、こういついつまでにここにあるチケットを基本的には消化しきるっていう前提でこう開発の計画が組まれてるじゃないですか。それが成立しないってことはリリース時がどんどんどんどん遅れていくみたいな状態になりうるわけじゃないですか。だから
ね、ちょっとね悩んでんで、だからぶっちゃけそこまで、そこ本来のそのスクラムガイドにのっとると、まあそのね、そのスプリントに対して積んだタスクは絶対まあ理想的には責任持ってほぼ終わってないといけないんだよね。その出来上がる、それにタスク消化したことによって出来上がるプロダクトが、そのスプリントが始まる前に計画したものがちゃんと実装されてないといけないんだけど、うん、だけどもまあなんかちょっとそこが緩いところがあって、なんか俺はなんか結構それとは関係なく、まあ、3月からちょっと働き始めて、なんだろう、こうしょうもないミスとか少なくなってきた気はするんだけど、あんまりそのスピード感がすごくついていった感がなくて、なんかそれがまあなんていうか結果としてそのタスクの消化率が悪いっていうところにとなんかリンクしちゃってて、
うん、
だけどそんなにスピード感を求められてないところがあるから、なんだろう、これってこのままちょっと成長できるのかなっていう
もどかしさ。それ例えばなんですけど、
うん、
半年後1年後か分かんないんですけど、評価の時期みたいになったとするじゃないですか、
うん、
ストーリーポイントのその何チケットの消化率みたいなので、例えば評価が一つ軸があるとするならば、
あ、
よくないじゃないですか。
確かにね、
っていうことも含めてそれはなんかチームで話をした方がいいんじゃないかなって
単純に、うんうん、あ、まあでもなんかそういうなんていうかあのフィードバックっていうか、はい、相談みたいのはしていて、なんていうか、うん、あの個人的な対策って言ったらあれだな、まあなんかみたいのはある、ちゃんとそれは伝えてる、こういうところに悩んでますみたいな。ただその普段の業務の中でそれをせかすような要素がなんかちょっと少ないなっていうのがやっぱある
せかされたいんですか。
なんだろう、いやなんか自分でせかしてるけど、なんかこんななんか感じで大丈夫なのかなっていうのがあって、
は
あ、だし、まあ、さっきのもちょっとごめん話を右往左往してあれやけど、まあ、なんか目標的なところ言うと、まあ、そのスピードみたいな今のところなくて、評価の軸の中で、
あ、なるほど、
うん、そうそう、自分で設定したものと、まあ、もうちょっとなんていうかこう抽象的なちょっと軸みたいなのがあって、
まあ、でもなんか スピードっていうか、でも実装をタスクを一通り完了させてるみたいな軸はありそうなんですけど、ね、そんなことない。
あ、まあまあ、いや、あるあるあるある、 あるんだけど、
まあまあまあ、
まあ、そうね、
それはなんか何でしょうね、まあ一人の問題ではないような気がしています。
うん、
あとは頑張って実装力をつけてください。
いや、まあそれはもうあのね、環境関係なく僕自身の問題であるので、それははい間違いなく。
じゃあさっき言ってましたけど、うん、僕はレビューをめっちゃした方がいいみたいなこと言ってましたけど、うん、そんなことしてたら無理ですね。
そう、それもあるんで、だからなんかちょっと時間、これを今やってるやつ終わったらレビューしてみようかなと思って、
うん、
時間かかって次の日朝見ようと思ったらすでにマージされてるとか。だからね、まあどっちもやるしかないっすね。
それはまあはい。
はい、
そうっすね、
まあ頑張ります、実装力を単純に上げます。
そうっすね、
はい、
そう、はい、
そうね、ありがとうございます。
次次はですね、僕のね、その今撮影日はゴールデンウィーク真っ只中じゃないですか。
はいはいはい。
ゴールデンウィークどうやって過ごしてますかっていうすごい雑な話です。
これは僕から答えればいいんですか。
あ、はい、どうぞ。
でもね、言うて僕はなんだろう、映画ちょっと見たり、映画とかアニメちょっと見て、
うん、
あとは本読んで、
うん、
友達と通話して、
うん、
もう3日間が過ぎました。
本って何読んでるんですか。
本はね、筋トレの本と、
筋トレの本、
CSS の本と、
CSS の本、
あとはあのなんかちょうど5月2日、いつか2日か2日にあの君の膵臓を食べたいってやつのテレビの放送やってて、
やってたんですか。あれ知らなかった。
あ、そうそう、映画で、そう、あれをちょっとちらっと見て、あ、読もうと思ってその日の夜に読みました。
はあ、
なんかそんな感じっすよ。もうなんか普通のゴールデンウィークっぽさは全くない
です。 CSS の本、どんな本読んでたんですか。
CSS の本はね、まあ、普通にこれはあれを出せばいいか、その一冊で、あ、後でリンク貼っときます。なんか、はい、HTML と CSS ウェブデザイン一冊で全て身につく入門講座ってやつです。
そろそろ1ヶ月経て、僕が前回言ってた CSS で厳しい問題に突き当たってないですか。
あ、
別に、
いや、なんか
別にって感じですね。
うん、そう、まだねないっすね僕は。
いやー、そうか、そうですね。
うん、
なるほど。僕はですね、僕は何してるんだろう、無限に寝てるな、寝て、
うん、
あとは、あ、僕も本をね読もうと思って積まれていってますね。
わかるわかる、
僕も本が積まれていってますね。うん、一冊、ですね、野崎真さんっていう、
はいはい、
方が書かれてる本で、このタイタンっていう本をが4月末ぐらいに発売されて、僕はそれを読もうと思ってまだ積んでるんですけど。
あ、読んだ話ではない、
ま
あ、
まだ積んでるんですけど。
なるほど。
野崎真さんの本が面白くてですね、なんか例えばハローワールドっていうの分かります。うん、映画やってたんですけど、わかんないですね、はい。
ごめんなさい、わかんないですね。
とか、なんか、ノーってやつが僕の中でも一番面白くて、
うん、
ノー、なんか簡単にあらすじを言うとですね、ネタバレしそうな感じになっちゃう。ネタバレしないように、ちょっとあらすじを喋るとすると、簡単に言うとですね、簡単に言うのむずいな。
でもなんかごめん、今結構そのアマゾンとかのパッと見てるんだけど、なんか割と、
うん、
なんだろう、なんか人工知能とか、
あ、そうそうそう、
ハッカーとか、なんかやっぱそういう系の、
そう、なんか人工知能みたいなのが、電子脳みたいなものが人の頭の中に埋め込まれた時代の話で、はいはいはい、なんか、
うん、
こう検索するっていうことはもうなくなってるんですよ。ググルみたいな世界がなくなっていて、
脳で完結しちゃう。
そう、頭の中にこうがインターネットと直接つながってるみたいな状態なんで、すでにその情報をあたかも知っているかのような状態でその日々生活をしているみたいな人たちのお話なんですけど、
なんか SF に
ちょっと近い。あ、そうそう、 SF ですね。っていうなんかっていう面白い話なんですけど、ぜひ読んでみてください。
いや、すごい、なんかアニメの脚本とかもやってるんだ。あ、ハローワールドってこれか、はい、アニメの、
ね、ハローワールドとか、あのバビロンとかが結構ね考えさせられるものでしたね、僕にとっては。
へえ、
そう、いいね、関本さんっていう著者の方、僕結構好きなので、ぜひゴールデンウィーク、いや、これが配信されてもゴールデンウィークじゃない気が
する、配信がいつになるか分かんないけど、
ね、休みの期間中にぜひおすすめです。
なるほど、いいっすね。なんか僕こういう活字っていうか、なんか小説系が多分もう中学校で止まってるんで、マジで多分なんか日本語能力ないのもそれなんですよ。いや、結構前も友達に言われて、なんか文章力っていうか日本語力ないのは、まあ小説もだけど漫画とかもそんな読まないからろっていう話になって、なんかはその時は冗談のつもりだったけど、割とあるなっていうところですね。
ぜひ読んでください。
はい、
10万円の使い道っていうふうに僕書いてるんですけど、10万円の使い道。
お、なるほど。
10万円が給付されるじゃないですか。
そうね、
らしいんですけど、どう使う予定ですか？僕何も考えてないんですよね書いておきながら
いや、まあでもなんか僕は結構なんだろう、デスク周りにちょっと使いたいなっていうのはあるかな。僕もそんな決めきってるわけじゃないけど、
10万円といえば申請した時なんか結構ツイッターとかで話題になってるんですけど、うん、あの申請のサイトのセキュリティがガバいみたいな話あるじゃないですか
なんか見たな、ツイッターで。
なんかその処理を全部フロントの JS で操作
して書いてたっていう、そう見れるっていうね、
だってこう電子署名みたいなのをもうディベロッパーツールのなんか if 文の条件分岐書き換えたらいけちゃうみたいな、
いけちゃう
があって、なんかすごいいい世界だなって思いました
ダメでしょ。
え、
ダメでしょ。
なんかカタリナも対応してないけど UA を書き換えたらいけるみたいながあるらしくてですね。
マジで？そうなの？
そう、そういうのがあるらしくて。大丈夫ですか？今フロントやってるじゃないですか。
うん、いや大丈夫。
そういうセキュリティの
方が大丈夫なはず。
ちゃんと埋めてますか？
そこは大丈夫なはず。
そのよくあるフロントとかのフレームワークに乗っかってるからと思って、
うん、
大丈夫だと思っていたらダメですよ
まあ言ってしまえばセキュアな部分僕実装しないんで。
いやいや、セキュアな部分実装しないで基本的に全部セキュアですからね。
いや、まあまあまあ、そうな
んです、ね、インターネットに露出してる以上全部あの全部基本的にはよろしくないところなんで。
お、やべえ、こういう話になると思ってなかったな。
え？それはそうっすよ。そう、
まあそうだね、
世界各国から攻撃をされてるんで常に。
確かに確かに、
ちゃんと意識してやっていっていかないと。特にね、フロントはすぐね、すぐ生み出してしまうのでね、セキュリティの穴を、
ホールを、穴をそうね、
というお話。
おお、マジで10万円。
いやー、いや僕はちょっと 4K モニターを買おうかなとかやんわり思ってるんですけど、まあ、別にいらねえかなと思ってるっていう。
モニター欲しいな。なんか
ただ、そう、フロント実装してると色味が微妙に違く見えるんですよね、僕は。
あ、
ないですか、
モニターと、その自分のモニターと Mac の。
うん、それもそうだったし、なんか、うん、こう Figma でデザインされたものを完封作っていくじゃないですか。
うんうん、
完封作っていくときに、なんかあれ色味なんか違う気がすんねんけどみたいな、もうぼやけてるように見えんねんけどと思うと僕のモニターが大体悪いっていう ないっすか。ないっすね。ない。はい。なかった。はい。
だって色についてはもうなんかそのなんだっけ、カラーコードがもう指定されてくから。
いやいやいや、カラーコード指定されてるからといってそうじゃないじゃないですか。そういうことじゃないじゃないですか。
そういうことじゃない。
そういうことじゃないじゃないですか。だからカラーコードを指定されたものを打ったとしてもなんか微妙に色が違って見えるじゃないですか、
う
ん、
ああそういうこと。
ああこれは僕が若干色弱なだけかもしれないですけど。ない。ないか。残念。だからそう、僕はだからそれを理由にちょっと 4K モニターを買うかなと思って探してたりするんですけど、結構売り切れしてるんですよね。
あ、まあそうなんだ。
うん、
なんかモニターに限らず、前さっきあの雑談で言ってたなんかマイクの話してたんですけど、マイクとかも結構なんか到着が若干遅くなってた気がする。結構遅めだったな。
まあアマゾンが単純にその必要なものとか食料品みたいなものを優先的に送ってるからっていうのはあるんじゃないですか。
うん、なるほどなるほど。あ、モニター、あそうだね、確かに確かに。なんかモニターの話に戻るけど、自分はなんかそのUSB-C 給電ができるやついいなってすごく思ってて、
はい、
そうなんか割とコードがすっきりするし、そう 4K モニターとか、ね、E モニターにつきがちじゃないですか。だから僕も結構その USB-C 給電がついたなんか 4K モニターとかを割と探したりしました。
USB-C がつくだけでなんか1万円ぐらい高くなりません？
そうそうそうそう、なんかねグレードこんな違うんかっていうのは確かにあるね。
いやいや、だったら変換器買った方がええやんみたいになってしまうんですよね僕は。
ああ、そのなんか一回それを使えてた時期があって、そのモニターをめっちゃやっぱ便利なんですよね。
へえ、僕会社で USB-C 給電のやつ使ってましたけど、うん、今別にそうじゃないですけど何にも思わないですね。
ああマジで。じゃあもうこれは僕が鷹の望みしすぎてるっていう。
線別に僕いっぱいあるのあんまり気にならない人なんですよね。まとまってれば、うん、ちゃんとまとまってれば
話ですけど、ね、どうなんだろう。
だってキーボードとか僕優先ですよ。
ああ、いや僕もなんかゲームするようなやつとかはそうですよ。ただなんか、いや最初こっちに引っ越してきた時にその、はい、前住んでた時はもうめちゃくちゃあったんですよ配線が。だからなんかそれを頑張ってきれいにしようとして、そのなんだっけバンドルだっけ集め、あのコード集めるやつ買ったり、はい、なんか机の裏にあのタコ足の電源引っ付けようとしたりしたんですけど、結局今なんだろう、前住んでた時と一緒の感じになっててもう諦めてます。
え、僕なんかなんて言えばいいんだろう、むずいなこれ。机に引っ掛けるタイプの下にそのコンセントを置ける
うん、
ものを
はいはいはいはい
置いてますよ。
あー、なんかそれでなんかいい感じに
ちょっと、
ね、隠しつつ、
いや隠れてはない、
一箇所に集めてる感じに。
うん、なんかね、そうそうっすね、なんか、うん、説明するのむずいっすね。説明するのめちゃくちゃむずいんですけど、
いい感じになってる。
そう、
いやちょっとだからここら辺は、まあ、10万円ってちょっとそれよりかもだけど、徐々にいい感じにしてかんとな。
え、そうなんですよ。
はいはいはいはい。
なんか、
あーなるほど、なんか机の裏に
そう
引っ掛けるようなやつね。
そう、後で貼っときます。
ありがとうございます。
こういうの使ってます。
ただこれも在庫切れと。
これ在庫切れ、ほんとじゃん。え、マジか。
だ多分みんなそのリモートする人が増えてきて、
はいはい、
っていうのもあるんだろうね。
リモートといえばあれってどうしてるんですか。散髪どうしてます。
散髪僕普通に切り行きました。
あ、切りに行ったんですね。
もうしかもめっちゃ短くした。
おお。
もうなんか 5,6 週間切り行ってなかったんで。
5,6 週間切りに行ってないのは結構切りに行ってないもんなんですね。
え、だっていやなんかこれはもう本当にマジで雑なんですけど、あの僕すごい髪の量が多いんですよ、
はい、
もうサッてなっていつもだったら 3週早い時3週間ぐらい行ってました。その ヘルメットみたいなのなんですよ、ちっちゃい。
3週間に1回行くのは結構ですね。
そう、
いや僕めっちゃ長いんですよね、スパンが。
マジか。
なんかね、2ヶ月ぐらいは余裕であるんです。
でもなんかそれが普通っぽいけどね。なんか美容師さんも言ってたけど、なんかそんな、なんか2ヶ月ぐらいに一遍ぐらいにしか来ないですって人が結構多いですって言ってたから。
美容室の雰囲気が僕ちょっとあんま得意じゃないんで。
まあわかる、わかりますよ。
っていうのであんまり行かなくて、最近は僕はアマゾンでスキバサミを購入して結果自分で切るっていうね。
いやでもなんか一定数いるのがちょっとね僕は意外だったんですよ。結構いますよ。うん、なんか自分で調整したりとか、
いや意外と普通に刈るとか、意外とどうにかなる。
マジか。僕はちょっと 怖くてというか、失敗した時の声からできないけど。
いや失敗してもズームとかで通話でしか喋らない。前側失敗しなかったら大丈夫っすよ。
確かに。だからむしろ今が試すチャンスなのかもしれない。
そうそうそうそうそうそう。なんかそれで言うと外出めっちゃ控えてるんですけど、スーパーめちゃくちゃ混んでないですか、うん、僕だけそう感じてる。
あ、いやでも結構普通に人いますよ。
なんか詰め込んでる気がするんですよ
ね。いやというかね、なんかスーパーもなんですけど、普通に近くの商店街とか飲食店めっちゃ人いますよ。
いい。
で僕、まあ、ぶっちゃけ今日あんま良くないですけど、あのモスバーガーに昼飯買いに行ったんですよ。
ウーバーイーツしなさい。
いやまあちょっとウーバーイーツちょっとまた配送料とかがちょっと高くなったんで使いづらいんですよ。はい、そうめっちゃ人いるし、なんかなんならこう子連れじゃないですけど、とかいたりして、なんか緊急事態宣言とは何なのかみたいな雰囲気はちょっとあったな。
大変ですね。
大変っすね。
え、食料調達とかどうしてるんですか？
僕もスーパー行きますよ。
普通にスーパー行ってるんですか？
スーパー行ってる。
なるほど。
え、違うの？
いや、僕ね、なんかその生鮮EC サービスを結構使っていて。
はいはいはいはい。
なんか、そう。自宅に届くやつ。パットマートっていうやつがあってですね。まあ自宅に配送もしてもらえるんですけど。
うん。
なんかいくつかステーションって呼ばれるところに冷蔵庫が置いてあって、
うん、
その冷蔵庫にその自分の注文したものが届くみたいな感じで、
うん、
まあ、家で基本的に何を買うかみたいなのを決めて、まあ、取りに行くだけなんで基本的に人との接触が少ない。
はいはいはい。
で僕はそれを利用してるんですよね、結構。
なるほど。
そういうサービスとか使ったりしてますか？
全く使ってないな。なんか普通に、なんだろう、マスクはしてくるんですけど、なんか結構リフレッシュ、なんかちょっと歩きに行くっていう意味を込めて、まあでもそれでも頻度はだいぶ、前毎日言ってたけど、今もう3日に1回、2、3日に1回ぐらいスーパー行く感じです。
うん、まあそうっすよね、
う
ん、
そう。
まあだからなるべく外出は避けようという感じにはなってますよね。
そうだね。でもなんか結局でもなんか自粛ってあくまで今の感じだと自己責任だから、なんだろう、その自分、その人の所感っていうかどうしたいかによるよね。
いや自粛警察がいっぱい現れてますから。
そうなんだよね。自粛しろっていう人たちと、自粛したら経済が死ぬっていう人たちの論争がいっぱい起きてる。
経済は死ぬでしょうね。だからなんかそれこそ飲食店に対してテイクアウトとかでこうお金を落としていくみたいな、
うん、ああ、そう、それはやってるよ僕も。なんか近くのラーメン屋さんがあるんだけど、すごい、はい、その店長さんに聞いたの、普段夜はもうめちゃくちゃ並ぶぐらい人気のお店が、もう7時とかの一番書き入れ時にマジで僕以外お客さんいないみたいな状況になってて、そうだからその時はもう一番高いラーメンと、まあ、持ち帰りのやつを一つ買って。
めちゃくちゃ食べるじゃないですか。
いや、その応援っていう意味で、あの持ち帰りの方はね。
あ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
貢献してますね。
そう、ちょっとすごい美味しいところだから。
へえ。いや飲食店とか大変そうですよね。
そうだね。だからそれこそさっき言ったその Uber Eats とかお店に寄付できる ようにはなってたりするから、うん、まあ、そういうのを、ね、はいはいはい、まあ、コロナの影響が比較的少ない人たちとかが、ね、お金回してくれるとまた経済も止まりにくくなったり、
10万円の使い道です。
そうだそうか、それそうだね、そうだね、
モニターとか言ってる場合じゃないよ
まあなんか確かにモニターとかああいうオフィス用品は逆に儲かってそうで、全く数字知らないですけど、
いや、なんそうですねまあこれを機にアップルとかのなんか Mac とか買っちゃうと全部金で海外に出ちゃ出ていくっていうのはあるな。そんな感じですか。
そうだね。もっと長く続くんで、ね、10万円手に片手に頑張っていきましょうっていう話ですね。10
万円片手にそうですね、
うん、
やっていきましょう。
はい、
はい、今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。ご意見ご感想ありましたらシャープ26カフェまたはクロケコースのツイッターまで連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いしま す,
しいします。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。失礼します。
失礼します。